ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストは本の要約サービスフライヤーを運営する株式会社フライヤーから代表取締役 CEO の大賀康さんと執行役員の久保彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やったー、
イエーイ。
お、久保さんどんな心境ですか今？
いや、なんかね、その思ってたこう雰囲気とちょっと違っていて、うん、あの想像以上にカジュアルなんで。
あ、なるほど。
だんだんとちょっとすごく緊張していますけども。
本当ですか？
だんだんと落ち着いてきました。
思ったよりカジュアル？
うん、思ったよりカジュアル。
みんなもっとあの背広着てやってると思って
ます。それはないです。それはないですけど。
そうそう、今ね、始まる前にあのディレクターとも話してたんですけどね、うん。意外に髪の毛もピンク色だし。
いやね、本当になんかすごい、なんか番組のイメージからするとすごいなんか物静かな人がこうなんか知的にすごいなんかまとめてられているのかなというふうに思ってたんですけど。はい、結構フランクでしたね。
はい、なんかミキサールームからあの笑いが漏れてた。いやね、あのフライヤーの、まあ、お二人というかフライヤーの皆さんには僕自身、まあ、いろんな場所でご一緒させてもらってお世話になっていて、一番最初は 2,3 年前？
そうですね、はい、2年半前ぐらいかな。
ですかね。
で、フライヤーでやってます読書コミュニティフライヤーブックラボにパーソナリティという形でお越しいただいたのが最初でしたね、うんうん、
ですよね、
う
ん、多分合計8冊くらいかな。
そうですね、
はい
はい、
本をピックアップ、フライヤーの中のデータベースにあるいくつかの本をピックアップして、なんか僕なりにその本について語るみたいな音声コンテンツをね、
うんうんうんうん、
そこが最初。僕ね、あれちょっと記憶に残ってるんですけど、うん、コロナ禍入ってオフィスに日々通って一人で仕事をしてる時期だったんですよ、うん、でアフライヤーさんの音声取らなきゃと思って、うん、で僕なりにその時点で多分3年なり何年かラジオやってきたタイミングだったから音声収録慣れてると思ってたの。
お
ー、
でもなんか自分で撮ってみたら、うん、フライヤーのブックラボの音一人で、
う
ん、
はい、
俺あのめっちゃ暗いんですよ自分の声が。
そうだ。いやでもめちゃめちゃ良かったです。
めちゃめちゃいいですよ。
こんにちは、渡辺です。
そんなんじゃなかったですよ。
こんにちは、渡辺します。僕はこういう仕事なんですけど、みたいな感じになって、撮った後聞き返したらこれダメだってなって、あの、ちょっとね、2、3回撮り直した。一人でテンションを上げていく時間みたいなのがありました。
ですね。
はい。
いや、私の印象に残ってるのは、あの、20分の音声でその2冊ずつお話しいただくんですけど、うん、前半回を取っていくうちにだんだんだんだん幸太郎さんの20分がだんだん伸びていくんですよ。
ああ、そうでしたね。あ、
そう、
うん、
でそれは皆さんがコメントがすごい大量にこうついてくるので、そこに対してお返しいただくうちにあのだんだんきっと
伸びちゃった
。そう、幸太郎さんもあの楽しく思ってくださってるのかなと思いながら私たちも聞いてたんですけども、
まあ、ね、なんか
そう、
その会員の方々がね、僕のそのコンテンツが掲載されるところの掲示板にいろいろコメントをぶら下げてくれて、
うん、
なんか、あ、くまちゃんまたコメントくれたみたいな感じでね、
うん、
それをあったかく思いながら、うん、だからコミュニティの力を感じ始めたところから入り、
うん、
その後、ブックラボですか、
はい、
ブックラボっていうのは何なんですか、あの、あれなんて説明するといいの？
ね、一言で言うと、まあ、読書コミュニティと言っていますけども、
はい、
本が好きな人だけではなくって知的好奇心の高い方っていうんですかね、
うん、
新たな、まあ、著者や新たな本、新たな文脈、新たな関心に出会いたいなと思う方々が 募っている場所で数百人いらっしゃるんですけども、うん、まあ、私たちもその本の先にいらっしゃる著者の生のこう声とか思いとかそういったものをお届けしたく、いろんな機会を提供してるんですね。その一つが音声だったり、あるいは一緒に本を選んでいただいた、小太郎さんが選んでいただいた本で読書会をしたりっていうことだとか、うん、イベントで小太郎さんに直接質問をいろいろ聞いてみたかったことをぶつける場をセットしたりとか、まあ、読書コミュニティと言っていますが、まあ、その読書の楽しみ方だけじゃなくて、著者が持っているそういったいろんな生身のその人柄とかっていうところまで何か触れられるような場を作りたいなと思ってやってます。
うんうん、あの思いとしてはですね、
はい、
あの本って結構一人で読むものみたいな感覚あるじゃないですか。うんうんうん、でも実は本って人と人をつなぐものとしてすごい威力があるなっていうか、素晴らしいものだなというふうに思っていて、
確かに
これ漫画とかでもそうなんですけど、なんかキングダム読んでますとか言うだけでですね、なんか読んでる人はこう結構和気あいあいと話ができるんですよね、
うん、
なんで初めて会った人でも同じ本読んでいるっていうだけでですね、まあ、かなり盛り上がることができるかなと。なんでそういうその本とか地位みたいなものを中心にして語り合う場っていうことでですね、うん、まあオンラインでやらせていただいてますね。
なるほどなるほど。いや、あの今の話があったので、フライヤーという、まあ、会社とかその提供しているサービスの話も改めて聞いてみたいんですけど、うん、その本の要約サービスっていう最初ねご紹介で冠がついてましたが、うん、どんな会社で何をされてるのかっていうのを改めて大賀さんに聞いてよろしいですか。
はい、改めましてですね、フライヤーの紹介させていただくと、あの、まあ、本ってすごいたくさん出るじゃないですか、
うん、
まあ、年間でだいたい今7万タイトルぐらい新しい本が出ているっていうふうに言われているんですけれども、
うん、
まあ、それをこう話題の本をですね、まあ、1冊10分程度で読める要約を、まあ、こちらでおまとめしてですね、読めるっていうようなあのサービスになります、
うん、
で今会員数が累計で106万人で、
おーすごい。
で実はですね、あのフライヤーは法人でのご利用っていうのが今すごい増えていて、うん、800社ぐらいですね、
うん、はい、
あのお使いいただいているっていうような感じですね、
はい、なんというか僕自身実は会社でフライヤーのサービスをその使い始めたんですね、
うん、
なのでお仕事をご一緒する前から何人かの人が会社で使っていて、で僕も相乗りして、
うん、
多分なんか最初10人とかから入ったのか忘れちゃったけど、うんうん、
すごい早くから使っていただいてましたよね。
そうだったかもしれません、はい、なんか日々増えていくからびっくりしたんですけど、
は
い、でなんかあの最初からちょっとあの気になる質問をしちゃうんですけど、
うんうん、
なんというか本でいろんな付き合い方がある中でその要約を読むっていうのって一見なんていうかあのずるいぽいとか、
うんうん、
本との付き合い方としてややありゅうっぽいとか、
うんうん、
まあ、そういう指摘をする人もいると思う、そういう考えを持つ人もいると思うんですね、うんうん、でまあ僕自身が思ったのは要約だけ読んでも結局本質的なところがわからないんで、うん、あの結局本を買って読んでしまうっていう現象が多々あって、
うんうん、
むしろ欲しくなるなっていうのはまあ実感として持っているんですけど、はい、これは実際に要約を読んでみた人の感想であって、はい、社会から一般の人から一部の人からなんかこう非難されたり、なんかこうファスト消費っぽいんじゃないか、
うん、
本ってもっとゆっくり立ち向かうようなものなんじゃないかっていう、うん、
よくわかります、
ね、言われることもあると思うんですよ、
うんうんうん、
それに対してはどういうリアクションなんですか、考えなんですか。
もともとサービススタートした時からですね、うん、まあ、要約にたくさん触れていただくと結局こう本が実はこう詳しく知りたくなってですね、
うん、
本を買って読む量が増えるっていう風に、まあ、確信をしていてですね、
うん、
でそれをこうチャレンジしていったっていうのがまあフライヤーなんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりこう例えば新しく本を買う時とかって、まあ、書店に行って立ち読みしたりとか、
うん、
まあ、どういう本なのかなって雰囲気をこう少し触れてですね、まあ、実際買うか買わないかっていう風に考えられる人が多かったりして、
はい、
であとですねやっぱりこうまあ、電車の中とかですね、まあ、通勤時間とか、
うん、
まあ、スマートフォン触れてる人すごい多いと思うんですけれども、まあ、実際何やってるかっていうと、まあ、SNS であったりとか、まあ、YouTube とかで動画見たりとかですね、
うん、
まあ、いろんな時間の使われ方しているんだけれども、そのうちの一部でも本の情報に触れていくとどんどんこう本に対する興味が湧いていくかなというふうに思ってですね、
うん、
その接触点は多ければ多いほど最終的にはその本に対する、まあ、本を魅力的に感じてですね、
うん、まあ、
欲しくなっていくっていうふうに思っていたんですね、
うん、なるほど。
で書店での立ち読みっ ていうか、もう効率的な立ち読みをこうインターネット上とかスマホ上で実現しているようなイメージでフライヤーとしてはですねサービスを提供しています。
なるほど。
あともう一個ちょっとあるんですけど、うん、願いとしてはもうめちゃめちゃみんな本をたくさん触れるようになってもらったらいいっていうふうに思うし、うん、まあそういうふうにお伝えしているんだけれども、本を読んだ方がいいよとか本読んだ方がためになるよって言ってもですね、なかなかみんながこうページを開かないじゃないですか、
はい、
でも1冊10分ぐらいで大体わかるから、まずこれから触れてみてって言ったら、うん、おなんか10分で読めるんだったらやってみようかなみたいな感じになってですね、
うん、
こう間口が広がるというか裾野が広がる効果があるかなというふうに思ってですね、まあ、それを追求してきているっていう感じですね。はい、
なんていうかちょっとトロイの木馬っぽいというか、一見木馬のように見えてきて、うん、実はそれによって懐に入り込むと中から違うものがワッと出てきてっていうような、うん、そんなようやくというディスガイスっていうか一見そう見えるんだけど、中に入るとそのスローな世界が実は待っているっていうのがありそうですね。
いやまさにそうですね、
うん、
まあ、最近だとまあタイパとかよく言われたり、タイムパフォーマンスの略でですね、
はい、
タイパって言って、特に20代とか30代の人たちはタイパを意識した生き方をしているって言われがちなんですけれども、やはりこう効率的にこう本と出会うとか、まあそういう効率化っていうものももちろんある一方で、こう本であれば実際その本を買って読むっていう、こうゆっくり自分の使いたいようにこう時間を使う豊かな時間っていうんですかね、
うんうん、
こっちも絶対必要でですね、
うん、
でその両方の橋渡しをしているようなイメージですね。
うん、なるほど。
こう短い時間を効率的にっていうものと、こう長い時間をゆっくり味わうみたいなものですね、こう両方あって本当の意味でのタイパーだと思っているので。
確かに確かに、
はい、
まあ、よく言いますよね、洗濯機、自動洗濯機が最初に世の中に出てきた時に、これまで洗濯板を使ったり手で流していたりっていうその区域のようなものがあって、
うん、
でその分家事の時間が総量減ると思いきや、実は家事の総量の時間は減っておらず、うん、空いた時間で別の家事をしてしまうっていうようなことがまあよくあるのですが、ただただ効率化していくだけでは結局蓋を開けたらね、ソーシャルメディアをまだ触っていたとか、他のタイパーをただ稼ぐだけで終わっていたってことは結構ありがちで、
うん、
その効率だけを一人ぼっちにしたりね、自分だけの時間を一人ぼっちにしたりってことじゃなくて、そこの間に何かブリッジがないと結局どちらかだけになってしまうようなことが起こりうるから、なんか繋いであげるっていうのは本当に何かきっかけがないといけないのかなって、そこで他者との交わりっていうのがね、
いや本当にそうですね、
うん、鍵になりそうだなっていうのは伺っていて思いました。久保さん、このどういうきっかけでそのフライヤーで仕事したいと思いに至ったんですか、最初は。
そうですね、私は人のお声掛けで、まあMBA 時代の恩師のお声掛けで、フライヤーという会社を知り、
うん、
一緒に育休中だったんですけども、ちょっと接点があったので、
うん、
そこから知っていったんですけど、私が好きだなと思ったのは、ビジョン、ミッション、その表現だったんですよ。で、それが、ひらめきあふれる世界を作るっていう言葉なんですけど、私が社会人になって最初に入った会社の、ミッションとすごく近くてですね、その、会社のミッションが世界のこう地の、基盤を作るっていうことを表現したミッションだったんですけども、うん、そことすごく共通するものがあって、こう仕事をしていく上でのこう一つの方向性として、地を温めるとか地を豊かにしていくとか、世の中の地を掘り起こしていく、広げていくっていうことに、どんなに世界の状況が変わってもこう終わることはないだろうなと思うし、テクノロジーがどんなに発展してもその方向性は変わらないだろうなと思うので、
うん、
そういった意味でもその一生追求していく意味のある事柄って思っていたのと、たまたまお会いした大賀さんが掲げていたその言葉がすごくこう共通をしていたので、まあ、その目の前にある手段として、フライヤーという要約サービスに惚れ込むのはもっと後で、最初はどちらかというとミッション、その言葉にすごく惹かれて、まあ、これであればやっぱりどこかでその会社の目指している方向性と自分のありたい姿とこう重ね合わせたいじゃないですか、
うんうん、
でそれがすごく重なりが大きく感じたので、
うん、
まあ、そういった意味でここの会社だったらと。
素晴らしい。
うん、
このひらめきあふれる社会を作るっていうののその下にはいろんな日々の活動が入ってると思うんですけど、
うん、
要約サービスの他にどんなものがぶら下がってるんでしょうか。
そうですね、まあ一番はやっぱり要約サービスであり、あとは今の読書コミュニティですし、あと実は何個か新しい事業も、うん、作っていきたいなというふうに思っているんですけども。
気になる、
ま、もう全部ですね、もうひらめきあふれる世界を作るっていうものの、うん、中に入っているかなというか、まあ、その方向性にあるかなというふうには思ってますね、
うん、なるほどなるほどなるほど。これはあれですか、どんなものかはまだ秘密。
そうですね、はい、まあ、ひらめきとかこう前向きな気持ちとかですね、はい、こう何かを考えているとか知っていうものに対するこうリスペクトをしっかり表現していくようなですね、まあ、サービスにしていきたいなというふうに思っているんですけれども、うん、まあ、ちょっとなんか触りだけお話しすると、
ぜひぜひ、
会社の中で、まあ、どういうカルチャーが浸透していると、まあ、その会社がこう未来発展していくのかなっていうのを考えたときに、私は一番はですね、新しいことをどんどん学んでいくっていう、こう学びの文化が浸透しているかどうかっていうことがすごい大事だと思っているんですね。なんでそれを適切にですね、例えば計測したりとか、あとは広めていくようなサポートになるようなサービスをですね、作っていきたいなっていうのがまず一つですね。
うん、あ、すみません、今聞き逃してた。学びの文化が浸透していると、組織がどうなるっておっしゃいました。
まあ、活発になりますし、例えば創造的な思考とか主体的な思考とか、そういったものにつながっていってですね、まあ、最終的にはまあ事業の成果にもつながっていくっていうことですね。
なるほど。
まあ、そのこの一番の土台になっているところは、私はまあ様々ある中でもこう学びの文化がしっかりこう浸透していることが大事なんじゃないかなというふうに思っているっていう。
なるほどなるほど。いや、超共感します。タクラムという組織もね、60人くらいのまだ小さな組織ですが、ゆっくりゆっくり成長している活力の源は学び好きみたいなところがあって、
いや、すごい感じますよね。
すごくわかります、
なので、なんて言うんですか、それを掛け声にせずに物理的にサポートしたいみたいなのがあるので、その本買い放題とかですね、で その代わりこの本をこういう目的で買ってるよっていうのを投稿するっていうルールがあるんですけどね、スラック上で。それによってこれ面白そうっていうところ相乗りしたり、まあ、そんな会話がはかどったりっていうのがあったり、あとはお互いに教え合う時間っていうのを、まあ、業務の中で取ろうっていうのを推奨してまして、自分で計画することもできるんですよ。例えば僕だったらその茶道の歴史を一コマ授業しますとか。
めちゃめちゃいいですね。
リクエストもできる。なんか人たちがやってるこの新しいインタビュー手法とかリサーチ手法めっちゃ気になるから、噂でしか聞いてないので教えてくださいみたいなリクエストすると、もうじゃあ次の水曜日にやりましょうみたいな。
いや、そういう会社が広がっていくとですね、もう絶対こう世の中よりこうなんていうか幸せになっていくっていうか、生きやすくなるんじゃないかなというふうに思っていてですね、会社の活動もやっぱり面白くなるじゃないですか。で、1週間にまあ、5日ぐらい働くんだとすると、まあ、仕事に行くテンションがですね、まあ、フライヤーのバリューで1番目が楽しむっていうのがあるんですけど、まあ、その7日のうちの5日がなんかちょっと憂鬱だなっていう始まり方をするとですね、やっぱりこう人生の満足度が下がるような気がしていてですね、そういうそのなんていうか新しいこう刺激にあふれているような会社をこうが広がっていくっていうのは素晴らしいことだなと思いますし、タクラムみたいな会社にみんななっていくといいなっていうふうに思いますね。
なんか嬉しいな。でもなんか僕自身がそのフライヤーの皆さんとかそのコミュニティを感じてて思うのは、やっぱり自発的にこういうふうに場を良くしようとか動いてみようっていう人がたくさん関わってらっしゃるんだなっていうのは思っていて、実際なんだ、本の要約じゃなくて、その僕自身が本の紹介をした時もブックラボでコミュニティでその何講義ワークショップのシリーズやってる時も、手伝ってくださるチューターの方がいるじゃないですか。その人たちはそのフライヤーの社員というわけではなく、受講者の一人というか。
そうですね、もともとこう受講している方に、この方はそのコミュニティっていう場作りをきっとこう良くしていただける、いろんな良くしていただける個性はそれぞれ違うんですけども、何かありそうだなと思ったら、まあ、お願いをしてチューターっていう役割に入ってもらって、講師と受講生の皆さんの橋渡しとして、まあ、課題の進め方や、課題そのものの定義の仕方がもしちょっと皆さん伝わってなければ、講師の方にフィードバックして、講師の方からいただいた情報を皆さんに展開するとか、媒介役になっていただくんですけど、意図としては学びの場っ ってこう一人で一対一でものを学ぶっていう行為はあると思うんですけど、
はい、
そこは十分にこう大事だとは思うんですけども、やっぱりこう多数の皆さんと一緒に学ぶって言った時に、何かこう貢献をする喜び、感謝をされる喜びっていうのは、うん、ある程度こう演出みたいなものが、仕掛けみたいなものは必要だなと思っていて、そのチューターっていう役割はやっぱりこう、うん、あの自然に出てくるシーンもあるんですけど、うん、やっぱり明確にそのあのそこをこうこちら側が後ろ後押しをすると、すごく皆さんあの遠慮なく発揮ができる、皆さんに貢献っていうことができるようになるんですね。でそうすると皆さん明確にこういろんなところで感謝が起きてっていう、その何かこう学びの創発性、偶発的な創発性みたいなのを生もうと思ったら、ちょっと最初の仕掛けはこちらで用意する方がそういったものが起きるんじゃないかなと思って。
チューターなので、その参加者の人と、うん、講師の人のその橋渡しを担う人なんだよっていうのを全員が了解していると動きやすくなって、
あ、そうそうそうそう、うんうん、
ありそうですね。
そう、
いや先日あの来期のね、うん、ブックラボの僕の場どんな風にしようかということで、あのユーマさんというチューターの方が
ね、タクラボのオフィスまで伺ったと。
でそれがきっかけになって、ここでやっちゃうみたいな、もうあのリアルとオンラインハイブリッド開催のですね、計画を立てていて、
ああそれで
そうなんです、
タクラボの中でやっていただくことになったんですね、
う
ん、
やっぱり1回目の初回、まあ、全4回の中の1回目はきっと授業間の1ヶ月の間にあの参加者同士の交流があった方が盛り上がるから、うん、会えた方がいいかなっていう、もともとフライヤーさんのオフィスをお借りしてたけど、トクラムでいいかもねみたいな、
うん、
そうすると僕は僕であんまり移動がなくなるので、ギリギリまでスライド作れるなと。
そういうことです。
そういう問題そういう問題じゃないけど。で4回目は何かみんながものを作ってくれる、うん、可能性があるので、会えるリアルなものが見たいっていう人も多いなと思って、また改めてオフィスでっていうことを考えて今企画してるんですけどね。前回までもそうだったけど、
そうですね、うん、孝太郎さんのキャンプ、ちょっと少しお話ずれますけど、孝太郎さんのキャンプで起きたことってすごく面白かったなと思って、まあ、次もまたきっと起きるんでしょうけど、うん、一つは多分孝太郎さんが意図してやったことだと思って、それはこう作品を作るっていう工程のその、うん、まあ、探索プロセスを皆さんが4ヶ月間すごく楽しんだんだろうなと。実際最初にやっていただいたこうなぞるっていう行為を皆さんにしてみようという課題をあの出されたと思うんですけど、そういうふうに行為自体の難易度がすごく下げられていると自分のこう好きに向き合うんですね。だからなぞる対象が皆さん全然違っていて、字をなぞる人もいれば建築物をなぞって書いてみる人もいれば、あの文章をなぞらえたいっていう人もいれば、ですごくそのアートとか作品って思うとこの技巧っていうもののハードルで、そちらで構えてしまうと思うんですけど、それを横に置いたら本当にこう自分の感性、なんとなく好き、なんとなく気になるだとか、それをこうなぞるっていう体の行為に紐づけて、うん、じゃあそれをこうどうしてそれを選んだんですかっていう人との対話で言語化が進みっていう、すごくアートの本来の技巧じゃないところにすごく行って、
ね、
うん、そうでそれをこうお互いこう皆さんグループになっていろいろ語り合う、その語り合う工程でも問いかけるのがこう相手のその探索のある意味の貢献になるので、探索するお手伝いになるんで、皆さん積極的にこう関わり合ってですね、すごくこうあのいい場だったんですよ。もう本当に面白い場で、
最後にね冊子もできて、
そう
みんなの制作物もすごいなと
ね、うん、その公式で本を作ったわけでもなく、僕がお願いしたわけでもなく、このおのずと参加者の人たちが成果、全員分の成果をまとめたくなってしまうとかね、まとめてしまったっていう状況すごく嬉しいなと思いましたね、
うんうん、
なんかそもそもコンテクストデザインみたいなよくわかんない方がコンテクストデザイナーとか名乗ってるんですけど、うん、その一人一人がいつの間にか表現者として振る舞っているような場の方が楽しいなという思いがあって、
ああいいですね、
はい、それでも生活の中でその敷居を高く持っちゃってる人、一部の天才がの仕事なんだっていうふうに 構敷居を作っちゃう人っていうのは多分世の中に多いので、うん、そこはなんか神秘的なものっていうより意外に、うん、単純な行為の中で、見つけて良いと思う部分があるんです。
うん、
で、好きな作品をなぞってみましょうってところから始まるんだけど、ちょっと関連するような関係しないような、最近衝撃を受けた話ちょっとご共有したいんですけど、
ぜひ、
うん。学ぶ、まあ大きく言うと学ぶ、その表現する術を学ぶっていう話に関わってくるんですけどね。その、新しいことを学びたくなるんですね、僕常に。
うん、
なんか一個のことを深掘りしたいと思っても、だんだん深掘りしてる間に脱線して別の本読み始めて、みたいなこと結構多いんですよ。で、あれ深掘りしようと思ってたのにまた別に道にそれたな。繰り返すって結構忍耐力いるなって日々思うんです。
うん、
そんな中、旅行してとある、まあシェフと話してたんですけどね。で、その人が、まあ、料理人としての学びのプロセスが非常に大事だっていう話をされていて、
うん、
あ、料理人としての学びのプロセスすごく気になるなって思ったんです。で、もちろん働く場所を変えるとか住む場所を変えると土地に伝わる食材が変わるので、ここでは、うん、例えば漁港に近いとお魚だし、山の上だと山菜だし、遠くのものをあえて仕入れるっていうよりはその場の気候、その場の食材っていうのはすごい自然だから、うん、そういうのはね、場所を移動するごとに新しいものを取り入れるっていうのは絶対あるなと、うん、いうのは分かる、
うん、
そう、なんか想像ができる、うん、でもお店って一回あるシーズンに入るとそのシーズン同じメニューを作り続けたりすることがあるじゃないですか。例えばコースメニューだったら1個のコースしかないお店だったら、まあ、下手したら数ヶ月何か同じ品物を作り続けているかもしれない、
はい、
でこの秋っぽい僕としては、
うん、
毎日同じものを作るってどういうことなんだろうみたいな、
なるほど、
自分の中ではちょっと答えがなかったんで聞いてみたんですよ、
うん、
そしたら答えて曰く、実は食材の旬っていうのは10日間しかないって言われてますっていうところから入るんですけど、
へ
ー、でそれがまあ海のものか山のものか分かんないんですけど、一般的にそういう言われることがあって、
うん、
で料理人としては食材を味見するんだけど、調理前の状態、素材の状態、下ごしらえの状態、作った直後で時間が経った後っていうのをそれぞれ毎日味を見る、で日々その違いに敏感になるっていうのがすごく大事だっていう話をしてて、
うん、
でまだ走りだなとか、
うん、
今だなとか、ちょっと名残だなっていうのの感覚によって行為が変わるらしいんですよ。
うん、
だから多めに包丁を入れようかとか、調理の方法を変えようかっていうのが、多分素材との対話と自分との対話を繰り返す中で、同じものを作ってるからこそ変化に気づき、ちょっとした工夫を入れていけるっていう話をされてたんですね。でなんか、ああ、その感覚は同じことを繰り返していて細かく感覚を研ぎ澄ましていないと絶対に至れない境地あるなっていうのをね思ったんですよね。
いいですね、なんかこう同じメニューを作っているんだけれども、
うん、
同じようには作ってないってことなんですね。
かっこいい、かっこいい。
なんかそこになんかプロとしてのなんていうかこう生き様というか、食材への向かい方みたいなのを感じますね。
感じますね。やっぱりお店に来て食べてる人はその一晩の出来事で美味しいと思ってるけど、裏で料理を作ってる人にしか味わえない楽しみもあるんですよっていうことを、ね、そこで語ってくれましたね。
そうですね。逆になんかこう日常ね、やっぱり繰り返すっていうことが今結構損なわれてるなっていう気がしましたね。だからそれこそ情報が流れるように、身の回りにあって、そういうこういろんな見てくれ見てくれっていうそういうものばかりに目を奪われていると、ひたすらそれをこう味わうとか、違いを、昨日との違いをしっかり見極めるとか、小さな小さな差に気づくとか、そういうことせずに相手のこう注目してくれっていうものにばっかりこう行ってしまってるのかもしれないと思うと、
ね、
なん
か同じ行為の中に没入してみるみたいなのっていろんな人いろいろ持ってそうですね。その村上春樹の走ることとか、毎朝走ることとか、ね、スポーツなのかもしれないし、仕事のもウォーミングアップなのかもしれないし、なんかルーチン化している読書なのか、まあ、ヨガなのか、寝る前にちょっとお香をつけることなのか分かんないけど、なんかその辺にからなんか深掘りできる行為みたいなのがありそう。 学びのサービスをいろいろ提供されてる2人だと思うんですけど、はい、ご自身の学びみたいなのを考えるとどうなのかっていうのがちょっと聞いてみたいんですが、大賀さんはいかがでしょう。
まあ、テーマがちょっとずつ、変わっていくっていう感じで、学び続けることが大事だなと自分は思っていてですね。
うん、
で、今はもうめちゃめちゃ AI ですね。
お、
ディープラーニングの、
うん、
で、仕組みとかではなくて、自分で作れるように、こう、Python とかを書いてですね。まあ、ひたすらこう、ディープラーニングのフレームワークを触っているっていうのが今なんですよ。
お、
で、これ結構面白くてですね、うん、なんかこう、AI を、に向かっているとですね、
うん、
こう当然ながら人とは何かとか考えるとは何かとか、
うん、
いうことに向き合わざるを得なくなってくるわけですよね。で、あるいはこう学ぶとは何か、必ずこうディープラーニングの世界だと学習っていうフェーズがあってですね、その学習でやっていることがですね、
うん、
こうなんていうか美しいというか恐ろしいというか、
うん、
いう感覚があってですね、ちょっと説明させてもらうと、
はい、
ですね、こう何か例えばこの画像が 何が写っているかっていうのを判断しますとか、
うん、
まあ、そういうこう目的みたいなのがあった時にですね、一番初めの初期状態ってランダムな係数なんですよ、
うん、
その間にいくつかのプロセスをこう経てですね、
うん、
その見分けるみたいなことをやるんですけれども、こうランダムなプロセスを設定して、で、実際の正解データみたいなのを与えてですね。で、徐々にこう自動的にその係数を変えていくとか、
うんうん、
微分みたいなやり方をするんですけれども、それで変えていくってことをやるんですけど、自分子供3人いるんですけれども、その子供とかが学んでいく過程とかと少し重なるところがあってですね、
うん、
当然人の個性、そのモデルっていうのは AI の世界だと違っていて、うん、ベース違うこともある。し、人だと人の個性みたいなのは違うんだけれども、その何か一つ一つのものからこう、なんですかね、足していく作業じゃないんですよ。
うん、
こう、その係数を組み替えていくっていう、構造を組み替えていく、構造は変わらないんで、係数を組み替えていくっていうですね、プロセスを経るんですよね。
なるほどね。
で、これが、アンラーニングでもあり、なんていうか、こう既存のものに縛られないっていう意味でのですね、はい、アンラーニングでもあり、人の学ぶっていうのはこういう感覚なのかもしれないなっていうふうに思わされるっていうのがですね、結構最近の学びで面白いことかもしれないですね。
はい、いいですね。いや、実はタクラムでも、タクラムのメンバーで尾形さんとか桜井さんっていう人がいるんですけど、
はい、
彼らは、まあ、エンジニアでもあって、
うん、
なので、NHK のある AI をテーマにした番組のグラフィックを作ったりしてたんですね。で、そこではその番組のタイトルが人間ってなんだっていうもので、
お、
やっぱりその人工知能に肉薄する中で人間らしさについて考えるっていうようなものだったんですね。やっぱりディープラーニングの世界って人間のその学習を模しているようなプロセスでもあると思うので、確かに確かにと思うんですけど、それってこういう感覚でやってますか？なんかわかんないけど、なんかボールを投げてみて的から最初結構遠かった、右の方に外れたからちょっと左にしてみよう、うん、左に行き過ぎたからちょっと近づけてみよう、だんだん近くなってきたっていうような、
うん、
そういうのに、そういうなんかフィードバックのプロセスみたいなものだと思っていいのか。
いや、まさにそうですね、
うん、
誤差逆電波とか言うんですけど、これぐらい違ってますからこっちにずらしてくださいみたいなのを徐々に学ばせますね、
はい、
まさに、
うん、でその調整していくっていうのはなんか子供が言葉を学んでる時とかも多分あるはずで、
いや本当にそうなんだと思います、うん、
ね、単語とか表現とか擬音語とか擬態語とか、例えば車にビュービューって言うと、うん、ブーブーとかなんか誰かがちょっと指摘してくるなりみたいなので、
うん、
あ、ここではこう言わないのかっていうのを無意識的に少しずつ吸収する中でなんか補正されていくっていうのはなんか直感的にありそうですよね。
そう、うん、今朝うちの、5歳児の女の子に、
うん、
奪うって何って突然言われて、奪うって、まあ、人のものを取ることだよって言って、でもそれってどこから来たのって言うと、もののけ姫の一心であるらしくって、その国の土地を奪うっていうセリフの中に出てくるんですね。奪ってやれっていうのが、それをずっとこうなぞらえて、ずっと言えるんですよ。セリフはほとんど言えていて、でも多分わからない単語が出てきているっていうことも最初は気にせずにずっと言ってるんだと思うんですよ。だけどふと多分、あ、これは何かこう 意味を理解したいっていうのを言ってるうちに多分こう出てきたんでしょうね。でこう確認をして、で今度はまた多分奪うっていう言葉を日常の言葉の中に使ってみるんだと思うんですよ、
うん、
っていうそのいろいろなところから要素を取ってきて変えてみて進化してみて、それで学んでいくんだなっていうのはそう思いますね。
その微妙な反応とかね、なんか、うん、その表情の変化とか、こことこのこと、うん、言葉を言った時の、うん、あの雰囲気とか、うん、そういうのすごい学んでんだと思うんですよ。もう一つあるのはですね、で翻って人間って本当にすごいなっていうふうに思ってですね、うん、こう AI とか勉強していると、
はい、
これ東京大学の松尾先生が言われていたんですけれども、うん、AI の世界だと例えばこれが犬ですとかこれが猫ですっていうのをジャッジするためにですね、うん、例えば10万件とかそういう万の単位でですね、うん、画像を学習させるらしいんですよね、うん、で、やっとこういう雰囲気のこういう耳の、こういう顔の長さのものは犬であるっていうのをだいたいジャッジできるようになっていくと、
うんうんうん、
でも人間って3回ぐらい見たらもうあワンワンだねってわかるじゃないですか、うんうんうんうん、なのでこれがこう何ですかね、こう AI の研究者もわからないらしくて、 なぜそんな現象が起きているのかみたいなことがですね、うん、なぜこう3回とかで人はこう種みたいなものが判断できるようになるのかみたいなのがすごい難しいテーマらしいんですよ、
うん、
でちょっとわかんないんですけど、こう犬とか見てる時もこう多分なんですけれども、はい、画像としてだけではなくて画像としてもこう回転とかしてこう角度とかも変わったりとか、雰囲気とか大きさとか匂いとかですね、肌触りとか、まあそういうもの全部含めて犬っていうものを体験するんだと思うんですよね、
うん、
まあ、この辺がなんか人間のすごいところなのかなというふうに思ったりしましたね。
そうですよね、はい、マルチモーダルというか、
うん、
視覚フラット化した、ね、写真だけでないいろんなものを吸収しますよね、
うん、
あとAI だと複数の10万件を学習する中でこう少しずつ積み重ねてらしさっていうのをね定義していくと、まあなんつうかパラメーターを集めていくと思うんですけど、人間はどっちかというと一回自分でこういうものだってこう決めちゃうアブダクションがあるっていうか、機能でも免疫でもなくて、これはもうワンワンにします僕はみたいな。で一見ちょっとタヌキなんだけどワンワンと呼んでみる。でこれって結構面白いなと思っていて、ちょっと連想するのはアメリカのミュージシャンでヴィクター・ウッデンっていうベーシストがいるんですよ。彼はベースが超絶技巧なんですけど、その学び方っていうのは音楽はこうレッスンとして正しさを学ぶものじゃなくて、言葉を学ぶように間違いながら学んでいく方が良いっていうことを、まあ、よく言っていて、
うんうん、
これすごい面白いんですね。音楽教師に行くとこれが正しいこれが正しくないで、うまいレベルに達することでプロのミュージシャンとセッションをしていい許しを得るっていう感覚を受けるけど、言葉ってあなたは日本語が下手だから大人と喋っちゃダメとは言われない、
うん、
でだから下手でいいから大人と喋ることで人間は子供は言葉を学ぶのだから、音楽も本当はそうあるべきで、あらゆる学びがそうあるべきだっていうことを話すんですね。僕はそうやって音楽を学んできたっていう、これできてないなと思いましたね。その教える側としても学ぶ側としてもどうしても段階を細かく刻みながら学ぼうとしてしまうし、そっちの方が効率いいっていうふうに思っちゃっていて、ね、なんか自分が他者にこれを伝えられるって思うこともとりあえずこれ読んできてっていうような、まあ段階を踏んだりとか、まあ自分自身もそうしたいって思うんですけど、なんかこう全然レベルの違う人同士の間でどんな対話があり得るのかっていうのにもっと向き合ったら面白い発見ありそうだなって気もしてきますよね。
確かに、
うん、
そうですね、
まあ、逆にそういうその違う視点からのフィードバックっていうか、
うん、
学びがありそうですしね。
そう思います。
いろいろな人が混ざることで、
うんうん、でこれって今おっしゃるようにレベルの高い低いっていうのって、うん、なんか一軸じゃないような感じがしていて、
うん、絶対そうですね、
ね、
う
ん、なんていうか例えばこの前哲学者の谷川さんと喋ってた時に、僕は哲学のことは何もわかんないけど、まあ別のジャンルについて語ることができるとなった時に、連想して僕の、まあデザインで言うとこうかなとか、
うん、
ね、他の知をぶつけることができるかもしれず、それって単にある一軸の 哲学っていうもののレベルの考説に回収できない刺激がお互いにあって叱るべきだと思うんですよね、うん、なんかそこに開かれていたいっていう思いはある。
でもそのスタンスというかその考え方で物事に触れていくとまた学びの量が変わるんでしょうね。
ね、
うん、日々誰と接してても学びが
あるってい
う状態になりますもんね。
絶対になると思う、
うん
う
ん、一番速さを感じるというかすごくこう理解が進む時って、うん、やっぱり自分の中にある何かの経験と結びついた時はこう、あそれだねってなるほどってなるじゃないですか、
うんうんうん、
それをどこかでもしかしたらその領域を区切っちゃっているかもしれない、うんうん、音楽は音楽の学びとして区切っていて、うん、哲学とアートも違う区切りとして持ってるかもしれないけども、うん、まあ、言葉だけは領域を隔てることができるのでその言葉をうまく使って先ほど言われた谷川義弘さんと、アートと哲学で話すみたいに、
うん、
なんか自分の中で持っている領域の区切りをちょっと意識的に取っ払うだけでも変わるかもしれないですね。
そうですよね。あの、うん、タクラム学ぶ組織としてのタクラムでよく越境っていう表現を使うんですけど、
うん、
自分のジャンルを飛び越えて他のジャンルでっていうような。でこの時単に2つの専門家になるっていうことでもなくてその混じり合わない2つの専門性の頭を切り替えるっていうふうに表現することがあるんですね。でなんか融合させなくていいっていう、
おー、
うん、でこれってどういうことなんだっけっていうのを思っていたらある人が言ってたのは、ソフトウェアエンジニアがいるんですけどその膨大な資料を読みやすい短いものとして圧縮するような仕事があった時にあの普通こういうのってコピーライターとかライターみたいな人の専門分野と思われがちなんだけどソフトウェアエンジニアがやるとどうなるか、ソフトウェアエンジニア的にその文章をあの大事な部分をピックアップしたり構造化したりっていうのはなんかコピーライターとかライターとはやや違うアプローチになるわけですよね。
なりそう。
でその時にあのライターの真似をしようコピーライターの真似をしようとするんじゃなくてあくまでソフトウェアエンジニアとして扱ってみようっていう、
だ
ちょっと違う思考様式を別ジャンルに持ち込むと全然違う結果、まあ、全然違うというかなんか刺激ある結果が生まれるかもしれないっていうような、
うん、
越境ってもしかしたらその融合じゃなくて異質なものをだから自分のまま違うことをやるっていうか、
うん、なるほど、
なんかエトランゼだからこそ達成できる価値みたいなのを、うん、追求する、でチームがそれを許すっていうところに何かヒントがありそうだなと思いました。
そうですね。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が時には一人で時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。